続いて一般質問についてです。第5回12月定例会では12月9日から11日の3日間にわたり10人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。現行の保険証の存続について久保博次議員質問者。本市のマイナ保険証の普及率と利用率はどのようになっているか。答弁。国民健康保険被保険者の登録者率は 64.4%、 後期高齢者医療保険は 56.7% で、利用率は 11.9% と 7.2% となっている。質問者。高齢者などデジタル弱者は暗証番号を覚えることが難しく、介護入所施設はマイナ保険証の管理に苦慮している。答弁。マイナ保険証での受診が困難な場合は代理人からの申請でも資格確認証を発行することができる。質問者。今後も現行の健康保険証を継続しマイナ保険証との併用にするべきだ。答弁。マイナ保険証を利用しない方には有効期限が切れる前に資格確認証を発行することになっている。持続可能な子ども食堂の運営のための支援策について加藤義則議員。質問者。県は子ども食堂の開設時の助成を行っているが、継続運営していただくための支援策について本市の考えは。答弁。子ども食堂は自主的・自発的な取り組みだが、衛生面の配慮、運営資金・人材・場所の確保が必要で、厳しい状況の中で運営していただいている。本市として食材提供等の情報があった際の調整役を担っているほか、令和5年度に物価高騰対策として開催回数に応じて支援金を支給、今後も地域や社会全体で課題を解決する意識を持ち、県や関係団体との連携や協力を図り、支援の充実に努めてまいりたい。児童館事業について、松上京子議員。質問者。18歳未満のすべての子どもの居場所として、児童館が注目されている。本市での利用状況はどうか、また、居場所づくりや相談機能充実のためどのような取り組みをしているか。答弁。近年は特に乳幼児と保護者の利用が増えている。子どもの意見を反映させた講座や体験学習等を実施するなど、行きたい、いたいと思える環境づくりに努めている。各種相談については資格を有する職員が迅速丁寧に対応し、関係機関とも連携している。今後もより多くの方々が集える事業内容や SNS 等効果的な情報発信を研究したい。自衛隊への未成年者の個人情報提供について、前田佳代議員。質問者。未成年者の個人情報が載った名簿を自衛隊に提供する法的根拠は何か。答弁。自衛隊法第97条第1項で、自治体は自衛官の募集に関する事務の一部を行うとされ、同法施行令第120条の防衛大臣は必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定が根拠条文であると解釈している。質問者。市が受託する一部の事務とは、同法施行令第120条前段に記載の募集期間の告示や広告宣伝を指す。名簿の提出など明確な規定がないにもかかわらず、個人情報を提供するのは憲法第13条が保障するプライバシー権の侵害であると考えており、直ちに提供の中止を求める。農業者収入保険補助制度の創設について、柳瀬正孝議員。質問者。近年本市特産品である梅、みかんが天候不順等により不作となる年が多くなっている。とりわけ 令和6年は梅の不作と氷被害が重なった上、みかんも不作となっている。先進的な自治体では農業所得の安定と生産力の安定のため農業者収入保険の補助制度を実施しているところもあるが、本市においても本制度を創設すべきではないか。答弁。梅、みかんを中心とした農業は本市にとって裾野の広い基幹産業であり、収入保険についても加入を促進している。補助制度については先進自治体の取り組みを参考にしつつ検討を進めたい。中山間地域への訪問介護の今後の対応について。谷貞美議員。質問者。令和6年4月の介護保険制度の改正により訪問介護の報酬が引き下げられ、ホームヘルパーの給与や待遇が向上せず深刻な人手不足が続いている。特に中山間地域への訪問は効率が悪く、訪問介護サービスを受けること自体が困難、もしくは必要とする回数が受けられない状態に陥る懸念があり、今後の対応を問う。答弁。高齢者が住み慣れた自宅での生活を継続できるよう、訪問介護に加え、居宅介護支援、通所介護サービス等も含めて、他市の事例等も参考に、実効性があり、効率的な方策について検討を重ねてまいりたい。梅産業における気候変動対策について。北田健二議員。質問者。令和6年産の梅が暖冬の影響で記録的な不作となった。気候変動を見据えた対応策について問う。答弁。短期的には県や JA を中心に栽培管理をマニュアル化し営農指導に当たっている。中期的には老木樹の回植や受粉樹の植栽、ミツバチの活動を促すための防風対策等、計画的な実施を進めている。長期的には、紀州梅研究協議会において、温暖化に強い優良苗木を育成し、令和20年に普及させる取り組みに今年度から着手した。多くの農家が対応策を実行できるように、また、気候に左右されない苗木をできるだけ早期に提供できるように取り組む。幻の熊の古道奥辺地について。足立勝則議員。質問者。近年地元の団体を中心に古道の整備が進められている現状と今後の全体的な構想について答弁を求める。答弁。奥辺地は高野山から五摩断山、竜神温泉、乳の川を経て熊野本宮大社へと続く古道として今も姿を色濃く残している。竜の里づくり委員会と市が連携し整備に取り組み、新元号記念ウォーキングツアーを契機にルート上にある史跡等の木製説明看板9基、道標49基の設置、全体のルートマップを作成している。今後さらなる古道の整備と魅力発信に努めるとともに新たな展開を検討し、関係自治体や各種団体と連携しながら竜の里づくり委員会を通じて取り組んでいく。鳥獣害対策について。市橋修光議員。質問者。農作物鳥獣害防止対策事業、いわゆる防護柵補助事業での資材高騰対策は。答弁。令和4年度からイノシシ・シカ用の補助基準額を1メートルあたり800円から900円に増額しているが、今後も農家負担の軽減を図るために見直しを検討する必要があると考えている。質問者。イノシシ・シカの個体数減少のため狩猟からジビエ販売までの食肉供給体制強化に向けた協力体制づくりは。答弁。猟友会との連携のもと ICT 機器での捕獲などによりジビエ利用促進につなげている。また国や県のジビエ認証制度も有効であり、今後関係者との連携をより密にしながら食肉供給体制を強化してまいりたい。 職場環境のさらなる改善について、浅山誠一議員。質問者、令和4から5年度の2年間で40歳以下の若手職員23人が離職しており、職場環境のさらなる改善が必要だ。現在の窓口対応時間は始業から就業時間までで、残業が前提となっている。全国的には労働時間削減や他の業務時間確保等に向けて窓口対応時間を短縮する自治体が増加しているが、市で導入する考えは、このほか細かな改善の積み重ねが重要であるとの観点から、さまざまな改善策を提言。答弁。窓口業務時間の短縮は職場環境の改善につながるが、市民の皆様からの理解をいただくことが重要であり、他団体の動向等を研究してまいりたい。